今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
東院水尾の五名です。
よろしくお願いします。五名さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も本年もよろしくお願いいたします、はい、します。今回、の放送も、学生の方に、学生広報部の、方に来ていただいています、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。京都学生広報部編集チームの弁野真美と申します。私は、ことかれに大学2回生の時に入ったんですけれども、もともと文章を書くこととか、コミュニケーションを取ることが苦手だったんですけれども、ことかれを通じて人との会話をとか、相手のことを知るってことがすごい、大切だなって思いました。
そうだ、そうだ、よかったです。
あ、だから自分の苦手な分なところも、なんかね、好きになれたりとかしていいかもね。
あ、はい、そうですね。
今回来てもらっているのは大原の音吹畑さんに取材に来てもらったんですよね。
はい、そうですね。まず本当に第一印象はもう笑顔が素敵で、もう明らかもう優しい方だなっていう印象がすごくあったんですけれども、なんかお話ししていくたびに失敗というものを恐れずに、織田信長のようなもう挑戦、もう決めたらやるぞみたいな形での性格で、すごいなっていう印象でした。で、大学を卒業してからは企業に就職されて、また辞めて、また別の分野である農業に、おばちゃんにやってみたらって言われたで、始められるっていう、すごいそういう部分に挑戦意欲があるなって感じました。
その僕も調べたんですけど、かなりなんかアグレッシブというか、なんかやっぱ農業ってそのなかなか入りづらい分野であるんですよ、僕もそうなんですけど、こうやってなんかそう入って、ほんでそれでまた野菜、有機農家、有機の野菜とか作られてるのってすごいなっていうのは僕も思いました。
結構ね、そういう新規の農家の方っていうの、結構なんかその挑戦心があるっていう方が多いんですよね、どの地域でも。やっぱ私見てて思うんだけど、
そう、やっぱ熱い気持ちを持たないとやっぱ農家さんとかはなかなか難しいかもしれないですね。
そうですね。
どんな野菜とか育てられてました？
そうですね、主に大根とかいろんな食材を育ててらっしゃるみたいで、
あれ無農薬やんね。
そうですね、農薬とか化成肥料とかを使用しない栽培方法で、多品目の野菜であったりとか、ハーブの野菜とか、いろいろ栽培されているそうですね。
するとやっぱ虫とかにも食べられやすいんかなとは思うんですけどね。
多分その無農薬ってそういうの、例えばね、虫とかもすぐ入ってくるし、だから味品質としてはいいけども、見た目の部分でっていうのが結構ある中で、かなり綺麗な野菜を作られてて、で僕もちょっともうぜひちょっとお話ししたいなと思うぐらいの、感じでしたね。
お昼はこの大原のなんかレストランみたいなところで食べられたんですかね？
そうですね、クルムというカフェですかね、お食事どころで食べたんですけれども、すごくもう大原の野菜を存分に使った野菜のワンプレート の何ですかね、日替わりランチをいただいて、特に私が印象的だったのは、緑のスープみたいなのがあって、枝豆かな、間違えたらなんですけど、
ポタージュ、
そうですね、ポタージュをいただいたんですけれども、本当に今でも味覚に残るぐらい美味しくて、レシピを教えていただきたいなと思いながら帰りましたね。
秘伝じゃないですかね。
その地域で採れたものを、その生かすっていうか、そういうのっていいですよね。なんかやっぱ
そうですね、
地産地消ってやつですね。
そう、やっぱ僕も自分で農業するってなると、やっぱその目指すべきところというか、こういう農家さんになりたいなっていうのはやっぱそのありますよね、その無農薬であったりとか、その観光栽培がその悪いわけじゃなくて、でもそれでもそれも理解しつつ、なんかいろんな野菜作ってみたいなっていうのは僕の輝きて終わってから、ちょっとそれで未来としてちょっと想像してますけど、
楽しみだね。
で今回あれですよね、僕たちの仲間の田辺さんの取材もされたそうなんですけど、田辺さんと、
この間出てもらいました、
ね、この間出てもらいました、
そうですね、田辺さんともお話をさせていただいて、うん、大原の桃井町というところに訪れたんですけれども、うんはい、すごくこう自然豊かで、もう京都の下鴨神社のようなこうマイナスイオンを感じれるなっていう場所で、
ちょっとわかるかもしれない、
うん、ですかね、もう初めてこんな空気を飲んだの、うん、飲んだよね、通った喉に通したなっていう印象で、
こう、まあ、
はい、日本のこうアニメに出てくるようなこう感じで、もう、うんずっと 寝転がって、うんまあ、私も老後はこういうところに住みたいなっていう、ちょっと、ね、こう実現できるか分からないんですけれども、うん、住みたいなっていう思いがこう湧いてきました、
うんうん、大原の中でも桃井って結構離れてるとこなんでね、うんうん、人口も確か10
にでも
20人ぐらいか、うんうん、確かそんなもんだった
、ね、だからもうほぼもう他人ではあるけども家族みたいなぐらいの関係性の、うん距離の近さなんかなと思う、うん、
そ
ういう
のサザエさんのようななんか、
あ、そう、そんな感じだ、
濃密な、うん、今年の感じになった密のようなこう家族みたいな、うん、すごく印象的でしたね、
うん、なんかいろいろなんか鹿肉であったりとか野菜とか、うん、なんかこういただいたりとかしてるとかもお話も聞いてて、うん、なんかそういう意味ではなんか、うん、ある意味その都会に住むとなかなかないじゃないですか、そういう暮らしというか、うん、そういう意味ではいいですよね、
うん、
うーんなるほどね、
うん、田辺さんみたいな方がやっぱりその田舎で暮らしてるってことについてやっぱどう思われましたかね。
やっぱ田舎で暮らすということはこうもともと都会で暮らしていて、うん、暮らしているわけでこうやっぱ便利さを知ってしまっているわけで、うん、その中でもこう、まあ、やっぱり そういう田舎といいますかこうあまりこうインフラとか通ってないとこ町に行って、うん、そういう不便を感じることも田辺さんはこう、うんメリットというかデメリットをメリットに変えられている方だなと思っていて、すごくやっぱりこう豊かな自然であったりとかぬくもり人のぬくもりというものをこう田辺さんはあの田舎暮らしで享受されているなって感じました、うんうん、
その名の通りその感おさらいだ通りね、あのやっぱり田辺さんってやっぱりあの、まあ、真面目な方だし、まあ、たくましい人だし器用な人でもあのねあのこの間ねあの大原行った時にあのキクイモパウダーって買ったんだけど、うん、あのキクイモパウダーのデザインしてるの田辺さん、うん、あの人デザインとかもすごく上手な方、
そうですね、なんか名刺とかも作ったりとかもいろいろされてて、
あの大原の勝利院とかの、ねうんうん、
イベントごと
イベントのフライヤーとかも作ってるの、
うんそううん、そうなんですね、
すごい技術、
すごい人
なんだ、ね、うん、そういうのそういう意味ではまあ今後なんか、うん、なんていうのかな、農業する田舎に暮らしてから農業を絶対するわけじゃなくて、うん、なんかその都会の仕事都会で行ってきてた仕事を、うん、そういう田舎でこうやっていくっていうこの何ですかね、そういう時代になってきてるのかな、
もうなんていうかね、あのだからもう結構あの最近なんだリモートワークとかも言われてるように、結構都会じゃないとできないってわけじゃなくて、もうどこでもできるっていうような感じになってきてるから、それで結構なんか移住とかを考える人も結構最近は増えてるみたいですね。
あ、うん、その時にはもうぜひあのベンノさんにも、うん、あの田舎暮らししてもらえたらいいですね。
だから随分田舎暮らしのハードルは多分下がったと思う。
そうやね、うん、そう大原とか桃井とか見てたら、うん、多分かなりハードルは下がってるかもしれない、
うん、
ぜひぜひあの、うん、ベノさんには今後の将来、うん、あのちょっと山間地域への、うん、ちょっと移住などちょっといろいろとなんか PR とかしてもらえたらなと思ってます。
そうですね、今後またいろんなこう記事がことかれで上がると思うんですけれども、うん、いろんな方のこう目に触れていいただければなって思っております。
その中各記事もね、面白い記事もたくさんありますし、ね、うん、ぜひあの皆さんに聞いても見てもらいたい、うん、そうですね、でももう時間となりましたが、うん、あのベノさんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は貴重な時間ありがとうございました。
はい、また次回はね、まあ、学生さん、うん、また新しい学生さんにも登場してもらいますので、うん、あのぜひ皆さんお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。